お疲れ様です。お小遣い制をその家事とつなげるのはどう思うかということについていう切り口から、お金に対する潜在的な思考を変えていこうというアプローチの今回のシリーズです。で、アメリカではですね、全部が全部じゃないですよ。アメリカの、典型的な家庭では、子供に、テストの点数や、家事をどれだけ手伝ったかでお小遣いをポイント制でお小遣いを渡すということが行われているそうですが、一方日本ではほとんどその習慣はなくてですね、実際にはですね、そのお小遣いとか渡さないで家事をやる、もしくはやらせない、特に男の子は家事をほとんどサポートしないというようなことが起こっているというわけです。で、今回についてどっちもいいとか悪いとかないと思います。そのアメリカの場合はですね、やっぱお金で割り切っちゃう人が出てくるのは事実ですし、日本の場合は、やっぱ自主的にやるっていうことがなかなか進まないっていう、メリットデメリットが両方存在してるわけです。ただ、私この議論についてですね、長らく自分の頭の中でずっと考えてたんですね。結局どうしたらいいんだろうと。で、幼児教育の分野はですね、やはりいろんな人がいろんな意見を言っていて、それが、ご自身の経験談であったり、もしくは心理学的に統計を取ったものであったり、いろいろが交錯していて、非常に幼児教育って難しいなというふうに思うんですけども、例えば前者だと、3人東大に入れたお母さんの育て方とかっていう話よくありますよね。そうすると、3人育ててるけど、お母様としては1人なので、それがみんなに適用されるかどうかっていうのは分からないわけですよね。参考になる部分はあるかもしれないけど、絶対真理かどうかというと分かりません。で、逆に心理学で、ああだこうだって話はですね、メイクセンスなんだけれども、それが何て言うんですかね、実際のこの日々の具体的な行動に落とし込むのが結構難しいかなというふうに思うんで、一長一短です。で、私は今回、これが正しいことか分かんないですけど、別のアプローチから考えてみたんですね。例えば、何かをお子さんがですよ、家庭内で何か手伝いをして、それに対して何かを渡すということは、私がワイヤレスやワイヤレティで、頑張って日報を出してくれたら、それについてコメントしたり褒めるということと根本的にどこが違うんだろうかということなんですよ。ちょっと哲学的な問いになるんですけども、褒めるという報酬を与えることも、お金を渡すという報酬を渡すことも、報酬を渡すということには変わりがないんだよなっていうことに気がついたというか思ったんですね。っていうことは、日本人がですね、それをお小遣い制に結びつけることになぜ嫌悪感を持つかっていうと、やっぱりお金というものは汚いものだと思ってるからですよね。お金というのは汚いものだから、それを使って子供を動かすことに対してなんかこう嫌な感情が芽生えてしまうわけなんです。だから、もしそれを持っているのであれば、アメリカ式でやろうが日本式でやろうが、どっちにしろあんま良くないと思うんですよ。で、じゃあアメリカ人がですね、お小遣い制で家事をやらせる時にお金に対して汚い思いを持ってないかって言ったら、絶対持ってると思うんですよ。だから根本的に考え直さなきゃいけない点は、アメリカ人も日本人も一緒なんじゃないかなと思ったわけです。で、結局ですね、日本人はそこがやっぱめちゃめちゃ顕著に出てるんだと思うんですね。お金という汚いもので子供を動かしたくないということで、これどういうことかっていうとですね、どういうことかっていうか、どうするべきかって私が思ったかっていうと、お金はまず汚くないってことを親が頭で理解しなきゃいけないわけですね。で、お金が汚くないものだっていうのを親が潜在レベルで理解するのは結構時間がかかるんで、子供に接する時にはその子供がね、お金っていうのは汚いものだって思ってしまう前に、この、お金で家事をするってことをやった方がいいんじゃないかなと思ったんです。大人からすると、お金っていうのは汚いものって結びついちゃってるんで、罪悪感とか嫌悪感が出るかもしれないけど、子供がそれを思わない前にやれば問題ないんではないかと。要は、褒められることと変わらない、報酬回路ができることには変わりないんではないかという仮説を立てたわけです。で、ですね、ある方のツイートを、見たんですけども、子供の教育とかの 心理学と絡めた専門家の方がいて、その人のツイートをフォローしていて、でその人の見たんですけども、東大に入って、まあこれも東大に入ったって枕言葉もまあ微妙なんですけども、ある東大に入ったですね、男の子のご家庭では何をやってたかっていうと、毎月、定額の予算を提示していたらしいんですね、子供に対して。その親御さんが例えば、月1万とか月2万とか、まあ、それは上下したのか金額は具体的には分かりませんが、それを提示する。でその予算内に収まるのであればどこにでも連れていくよ、絶対ノーって言わないっていうルールがあったらしいんですね。そう考えると、そうするとお子さんは、例えばですよ、どこどこ行きたいっていうだけじゃなくて、どこどこに行くためにはどうしたらいいのか、いくらかかるのかってことを必死に考えるんですって。で、遠いところでもいろいろ方法を考えて安くすれば行くことができるわけですよね。でそれを毎月1回許されていたそうなんで、もう 毎月ワクワクしながら計画を立てていたらしいんですね。要はこれは直接お金を渡しているケースではないけれども、権限を、渡すということですよね。だからでその権限を得るために、一生懸命思考する行動するということをやったんで、結構これ報酬回路の作り方と精通するところがあるなと思ったんです。で要はこれ本当にそのなんて言うんだろう、これだと誰もお金って汚いものっていう意識が介在しないですよね。でだからそのお子さんがね、自由な発想で頑張ったと思うんですよ。でもこれって家事お小遣い制と一緒だと思うんですよ。家事をやって少しでもしっかりやる、そしてそこで貯まったお金で何を買おうかな、何使おうかなっていう権限を得て考えるわけなんで、なんていうのかな、やってること一緒だと思うんで、やっぱねこれ大事だなってすごく思ったんです。まあ、何が言いたいかっていうと、どういうやり方をしようがですね、一番大事なのはまず親が、お金っていうの汚いものって思ってることに気がつくこと、そしてそれを徐々に取っていくことに集中することが大事です。そして3つ目としては、お子さんが、お金が汚いと思うのは、だいたい両親とかが喧嘩したりとかする時なんですよね。両親がお金のことで喧嘩してると、お金の話をすると人っていうのは喧嘩するんだと、それも大事な人が喧嘩するっていうことが植えついちゃってお金が嫌いになっちゃうわけですね、潜在的に。だから、お金稼ぎたいですって言っときながら、潜在意識でお金は汚いもんだと思ってるからダメになっちゃうわけです。だからそこをお子さんがそういうイメージを刷り込まれる前に、何かしらの報酬回路が作る方法を家庭で決めてやればいいんじゃないかなと思った結論なわけです。ちょっとこれについて次の音声でもお話ししていきます。